どうも大魔王です。大魔王のお風呂ラジオ、今週もやってまいりました。今週はですね、ふんわりした感じでやっていきたいなと思うんですけれどもね、先週は大変申し訳ありませんでした。大魔王のお風呂ラジオ史上最低の出来でしたね。まあ笑い事でもないんですけれどもね。いやー、編集しててびっくりしましたね。まあ収録してる時も大概これやばいなと思いながら収録してたんですけど、前半全然大丈夫だったんですよ。だんだんおかしくなってきて、もう眠くてどうしようもないしあれだったんですけど、もうちょっとちゃんと喋ってるつもりだったんです、本人は。だけど後で編集して聞いたら、ほぼほぼ何を言ってるかわからない。でね、今までも収録で半分寝てしまって、ほぼほぼ何言ってるかわからない部分ってあったんですよ、事実。で、切ってるんですけどね。編集して切ってるんだけど、ちゃんとこりゃもうどうしようもないから、もう一遍と思って自分の中で撮り直したりしてるわけ。そこの部分さえないんですよ。だからもう、わけのわからない状態しか残ってない。で、先週のあの後半のあそこの部分っていうのが、あれでも切ってるんですよね。本当に何言ってるかわからない、支離滅裂なことを言ってる部分っていうのは切ってるわけ。で、残った部分っていうのは、一応言いたいことは言えてるっぽいんですよ。で、理論的には破綻してないはずなんですけど、何言ってるかわからないんだよね。僕はわかるんですよ、実際はね。実際はこう何が言いたかったかっていうのはわかるんだけれども、あんなことを言った記憶はあんまりないですよね。こういうことが言いたかったんだろうなという推測は立つし、実際言葉ももう整理したら、まあ皆さんもさすがに何を言ってるか整理することはできると思うんだけど、一見して理解ができないっていうのはね、なかなかの問題ですよね。だからまあそういう状況にありましたので、あれ以上切ることもできず、つまりエンディングもなければ、その何もない、あそこの朗読のコーナーでブツって終わるなら、それでできたんですけれども、かといって、もう一度エンディングだけ取り直すという時間的余裕もなく、そうなんですよ。その、今時のね、ここ最近の僕の錬金状態というのがなかった時はですね、まだ取り直しが効いたんですよ。編集して、これあかんなと思った時に、もう一度ちょっと収録して、それをエンディングに当てがうと、2日かかって収録するとか、そういうこともできたんですけれども、できないんですよね、時間的にね。で、もうどうしようもなくてあのまま出すという。もうしょうがないから史上最低の出来で収めてしまいました。まあ、あれはあれで楽しんでもらえたかなという非常に楽観主義で、お風呂ラジオをお届けしたいとは思っているんですけれどもね、皆さんがどう感じられたか。まあ先週のことのね、感想とか、もうこの番組なかなかないんですよね。メールテーマでちょこちょこっと1枚2枚メールが来るぐらいで、できればこう前回こうでしたよねとかね、おさらい的なこと、あのグッタイムミュージックとか、貴族のたしなみとかは前回言ったことほぼ覚えてないんですよ。ほぼ覚えてないです、一月前のこと。だけどお風呂ラジオはまだギリギリ覚えてますから、前回こんなんでしたねとかね、あの答え合わせ的なこととかね、そういうのも送ってきていただけるとありがたいなと思ったりはします。メール待ってます、本当に。あと切実なんですよ。メールなかなか来ないから本当に切実に待ってるんですけれどもね。あの、せっかくだから、めったに言わない、メール、言いましょう。今考えたらっていうか、この間からふと思ったんですけど、このラジオを iTunes とか、ポッドキャストアプリで見つけた人っていうのは、中には僕の、ツイッターアカウントとか知らないんじゃないかと思って、そういう人も中にはきっといますよね。なので、そういう人のためにたまにはツイッターアカウントとかメールアドレスは言っといた方がいいと。 まあ、5年続けてきて今頃気がつくという、もうすぐ300回、今回297回目にしてやっと気がついたので一応言っておきます。バスレイディオ、これね本当は BATH と書きたいところですけれども、低音の魅力 BASS レイディオ、 BASSRADIO ですね、BASS レイディオ @hotmail.co.jp、 ホットメールの前が BASSRADIO、 ケロログのねアカウントもこの同じバスレイディオに低音の魅力になってるんですけれども、僕がバカだっただけです。アカウント登録してメールアドレス登録して、あれバスってこの字で合ってたっけ、あ全然違ったってすぐ気づいたんですけど、もう今更変えることができず、いまだにメールアドレスもこの状態になっております。 bassradio@hotmail.co.jp、 ちなみに僕のツイッターアカウントが@大魔王2001、DIMAOU2001、メールアドレスとかみたいになっちゃってるけど違うからね、そこに送っていただければなと思います。ツイッターもよかったらフォローしてください。はい、珍しいですよね、大変珍しい、300回に向かってちょっとリニューアルというか、ちょっと新しいリスナーさんとかね、新しいフォロワーさんを増やしていこうというふうに考えております大魔王でございます。これからもぜひお聞きくださいね。エンディングのようになってますが、これからがスタートです。大魔王の大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王、ですけれどもね、いやー今日は残念ながら負けてしまいました。何がというと横浜でございます、横浜ベイスターズね、5年間でお風呂ラジオで僕が横浜ファンだと言ったことはほぼないんじゃないかと思うんですけれども、一応横浜ファンでございます。横浜ファンというより太陽ホエールズファンですね。あのスーパーカートリオの時代とかあんまり知らないんですけど、一応須藤監督時代に好きになりまして、遠藤投手とかね、ヒゲの斎藤投手とかね、その頃の時期に好きになって太陽ホエールズを応援していたんですけれども、なんせ当時テレビ放送ほとんどないですから、太陽ホエールズの放送なんて、まあ好きになるきっかけはいろいろ、まあ諸説あるんです、諸説あるんですけど、まあその説明はいいとしてですね、まあずっと応援してきてですね、今回12球団で唯一ですよ、クライマックスシリーズが始まってクライマックスシーズンに出てなかったチームがやっとこそ初出場ですよ。で1戦目ね、巨人に勝ちまして昨日、今日残念ながら負けてしまったわけですけど、まあこれがこのオールラジオが公開されている頃には結果が出ているはずです、ね、どちらが広島と対決するのか決まっているところですけれども、できれば横浜さん勝っていただきたいですね。一応その1戦目 CS の1戦目で巨人に勝った時点でシーズンから続けて7連勝だったらしいですよ。で久しぶりに巨人に負けたんですね。まあ、先制点を奪っていたんですけれども残念でございます。まあそれはしょうがないんですけれどもね、とりあえずできれば広島と戦いたいな、敵は広島にありということで、今年はいろいろとこう横浜にとってもなんていうのかな、きっかけになる年というか、まあ、ずっとエースというか柱だった精神的支柱でもあった三浦大輔投手がね、今季で引退するということもありますし、まあ大変ですよ、引退したのかもね、大変でございます。三浦投手ね、いやーものすごくこう僕思い入れがあって、この間ニュース番組でね、三浦 投手のこうドキュメンタリー的なのやってもう泣いてしまいましたね。いやー最後にもう一勝させてあげたかったね。うん、今年一勝させてあげたかったな。そうすると何年間かの連続の新記録、連続勝利の新記録が打ち立てられたということで、残念ながらそれは無理だったようですけれども、まあでもそんな三浦投手のためにもですね、ぜひなんとか第一シリーズをこう突破して広島と戦ってほしいと。三浦投手といえばですね、98年に横浜は優勝しているんですけれども、もちろん僕その時にすでに横浜ファンでして、で、あるね、朝の番組があって、で、その番組の仕事に僕は向かってたわけです。で、優勝が決まった後、車の中に、まだ当時ね、液晶じゃなくてブラウン管のテレビ載せてて、それでね、ニュース番組をチャンネルを変えながらですね、運転してて、もう画面をずっと見てるわけにはいかないから、前を向いてるんですけど、こう、いろんなチャンネルでこういう横浜が優勝した、横浜が優勝したって、もう聞きながら、もう、ベロベロ泣きながら仕事先の泊まり先に行ったわけですよ、朝番組の。ただ、明日現場どこですかって聞いたら、甲子園だと。え、甲子園なんですかって言ったら、明日横浜の選手が生出演してくれるんだ。もう最高じゃないですか。優勝した翌日に選手たちに会えるんですよ。もうみんなにおめでとうございますって言って握手したいところでしたけれども、ぐっと我慢しまして、まあ仕事ですから、仕事ですから、そういうのはぐっと我慢して、半分泣きながら涙目になりながら、仕事をこなしたんですけれども、その時にね、こうゲストで来てくれたのが、もうピッチャーばっかりだったんですよ。名前知ってる人も知らない人も出てきますが、まず、佐々木大魔神。で、ヒゲ魔神、五十嵐さん。そして、近鉄からの遺跡組、阿波野さんね。で、島田、高野、もう一人ぐらいだかな。それで、三浦大輔だったと思うんですよ。まあ、6、7人来ていただいたんですけれども、みんなピッチャーで。でね、優勝した翌日ですから、なんせ、おそらく、甲子園の前の都ホテルで、祝勝会やってたはずなんですよ、ビールかけをして。で、もう朝まで飲んでたはずなんです。僕らの番組に来るもう下手したら1時間どころか数十分前まで飲んでたような人たちなんですよ。だから佐々木大魔神とかね、ヒゲ魔神五十嵐さんとかね、もうベロベロなんですよ。二日酔いじゃないの、ただの酔っ払いなの。その中でですね、三浦大輔投手がピッチリリーゼントで来たんですよ。もうあれにもう痛く感激しまして、僕。もうほんと感動しました。あの人の、なんていうのかな、プロ意識というの。かっこ悪いとこ見せたくないとかそういうことじゃなくて、そのプロとして、こう、表に出るときにピチッとしておかなければならない的な、こう、プロ意識を感じたんですよね。だすごく感動いたします。いやもうまあ選手の皆さんに来ていただけるだけで感動したんですけれども、まあそんな三浦投手がね引退してしまいまして、まあそんな年にできればね、もう優勝もあるかなと思ったんですけど、途中こうやっぱり身を持ち崩すのが横浜の特徴ですから、まあ去年ももう本当に優勝できるんじゃないかっていうところから最下位でドーンと落ちましたけれども、去年のは、もう僕はっきりしてると思うのは、やっぱ若手が多いんですよね。ね、正直ずっと B クラスを経験してきて、140試合1年間、1年というかまあ半年今日、4月から4、5、6、7、8、9、10と、まあ実質6ヶ月半ぐらいをずっと野球をやり続けることに対して、体力の使い方を知らなかったと思うんですよね。だから力抜くとこは抜いて入れるところは入れるっていう緩急がちゃんとしてないと持たなかったんですよ。だから前半調子良かったから頑張りすぎて、それで後半持ち崩しちゃった。で今年も途中ちょっと持ち崩しましたけど、去年よりは確実にそれ学習してましたよね、若手がね。 で、今年は3位ということで、まあ、広島がね、ものすごい勢いでしたから、でも、対戦成績を見ると、広島には実は1敗しか負け越してなくて、で、ほとんどの球団には随分勝ち越してるんですけど、なぜか阪神にだけやっぱり負け越してるんですよね。昔から阪神には弱いんですが、阪神に負け越してなかったら、広島と肉薄してるはずなんですよ。五分ならば。それぐらいなんですよね。少なくとも借金では終わってないですよね。もっと完全にプラスで終わってたと思うので。そういう意味でも、乾燥する力がついて、もっとバランスよく書けるようになったら、来年の横浜は本当に怖いと思いますね。で、98年に優勝した時も、大家さんが作った、チームね、その前の年97年に2位まで持ち上げたのにもかかわらず大家さんが辞めて、その後引き継いだ権藤さんが優勝させるわけですよね。それも2位になって、でその時にある程度まだ若手だった、今からほぼ20年前ですから、ほぼ20年前に当時佐々木さんとかも、そうですね、鈴木貴則さんとかもそうですし、三浦大輔投手もそうですし、皆さん若手だったんですよね。その若手の皆さんがじっくり育って優勝したんですよ。それすごく似てると思うんですよね。こうぐーっと力をつけてきたけど、1年の使い方が分からずに最下位になって、で1年の力の使い方がなんとなく分かってきて、浮き沈みもありながらも3位になって、来年優勝じゃないですかね。えラミちゃんが来年優勝させるんじゃないかと思って、まあ巨人に勝てるかどうか分かりません、もう結果出てると思いますけど、皆さんが聞く頃には、巨人に勝ってなくてもです、来年に確実につながるシーズンだったと。いや、まあ広島と戦ってると思いますけどね、この後ね、広島と戦うことにはなってると思いますけれども、まあもしそうじゃなくても、そして広島に負けたとしても、来年に確実につながるものを得たシーズンだったんじゃないかなと思います。珍しいでしょ、僕野球のことでこんなに語るのね、あんまり知らないです野球のこと、本当にね。まあまあまあまあ、こっそりあるんですよこういうのは。まだまだ開けてないパンドラの箱がありますから、だいぶまだまだまだまだ魅力的になれる男だと思ってるんですけれどもね。はい、さてと、今回は特典というかね、あのサービスというか、まあ、抽選だったりとか、まあいろんなことを、まあ難しかったかな、メールテーマ後で難しかったかなという説明が難しくてね、あれだったんですけれども、最近あのニュースになってたやつで、ソフトバンクのユーザーさんは吉野家で、波一杯タダになるっていうキャンペーンがあったらしくて、まあそれのせいで恐ろしい長蛇の列になっていたっていう、ソフトバンクユーザーの民度が低いみたいなことが書かれてて、でね、まあ、僕も、たった270円ぐらいですよね。300円するかしないかでしょ。それのためにあんだけ長蛇に並ぶかと、思う分はなきにしもあらず。でも、せっかくもらえるものをもらわないっていうのも、どうかなと思うので、並ぶのは別に構わないと思うんですけれども、自分が、まあ、僕は au なんですけれども、今現在ね。自分がもしもソフトバンクユーザーだったらどうだったろうと考えたときに、難しいな、難しいな、難しいですね。並ぶかな、並ぶかな、並ばないかな、難しいな。でも結構タダ券もらってももういいやと思うことは多いですよね。最近天一の日ってね、10月1日に天下一品さんがキャンペーンをやってて、もう何年にもなりますけれども、何年も前に1回行ったんですよ。それはそんなに並ばずに入れたと思うんですよね。まあ、当時あんまり有名じゃなかったかもしれないです、天一の日自体が。で、天下一品食べて、まあ、昔は好きだったんです、天下一品。お店ごとにスープ作ってた時代っていうのは、天下一品は本当に、 美味しい店は美味しくて、美味しくない店はとことん美味しくないっていう、本当に天下一品のここの店舗は、いろいろ語弊がありますから言いませんけど、あそこのお店は美味しいけど、ここのお店は美味しくないっていうのはもう、みんなのこう共通認識であったんですよ。ね。わざわざちょっと遠いところまで天一を食べに行くっていうのは当時、当然のようにあったんですね。だってどこで食べても同じじゃないから。で、お店の人が仕込みから全部やってたんです、当時はね。で、だから、ものすごく美味しいところはとことん思います。美味しい方だからもう言っていいし、今はまた変わってしまってるんであれなんですけれども、ひょうたん山って、東大阪にあるひょうたん山のところにあった天下一品、今でもあるかどうかわかりませんけれども、そこはね、もうべらっぽうにうまかったんですよ。で、そこの、親父がね、おじいさんみたいな人がね、延々スープを混ぜてるわけ。もうずっとスープ混ぜてるんですよ。一日中。もう、いつ行ってもスープ混ぜてるんですよ。で、麺も触らないし、他のおかずなんかまず触らないんですよ。ただただスープ混ぜてるんですよ。で、スープ混ぜるために雇われた下働きの人かなと思うぐらいスープ混ぜてるわけ。で、だけども、めちゃくちゃうまいんですよ。本当にうまいの。他の店と段違いに美味しいんですよ。で、おそらくスープの親父がスープを管理してるからうまいんだと。で、麺は工場生産かなんかのはずだから、スープで決まるんですね。で、スープをずーっと混ぜてて、ある時行ったらもう30年ぐらい前の話ですよ。僕が学生の時の話だから、少なくとも25年以上前。行ったらその親父いないんですよ。あの人いなくなったねっていう話をしてて、そしたらね、驚くほど味が変わって、凡庸な味、まずくなったとはまでは言わないけど、凡庸な味になったんですよね。どこにでもあるような。で、当時は結構定食とかも店によって自由に任されてて、奈良の天理店なんかは、なんか他の店にないような、揚げ物のミンチカツ定食とかね、なんとか春巻き定食とかね、なんかとんかつ定食みたいなやつとかね、すごくこう自由にやってたりとか、すごく面白いお店だったんです。チェーン店だけれども、だからいろんなお店行ったし、あそこはダメだったね、ここ美味しかったよ、じゃああそこ行ってみようってわざわざ車で出かけたりできたお店だったんですけれども、いつ頃かな、今から10年以上前だと思いますけれども、工場一括生産に変わったんですよね。で、お土産で売ってる天下一品のレトルトと同じものなんです、今。完全に。工場で作ったスープを煮込んでいるだけなので、頭から出汁で取ってる店はもう今は本店も含めてないはずなんですよ。間違ってたらごめんなさい。多分間違ってないから言いますけど。で、一番ひどいのは、本当に僕見たからね。これ見たことだから。事実だから言いますけど、一番ひどいのは鍋にお湯が張ってあって、そこにいわゆるそのお土産のやつ一杯分ずつこうレトルトになってるやつを浮かべて温めて、封を切って丼に開けて麺を湯がいて乗せてましたからね。それ家でやるお土産の天下一品と全く同じ味ですよね。僕がやっても同じ味出せますよ。だけど今もそのレトルトのやつを鍋に開けて煮込み方で多少味は変わってるはずなので美味しい混ぜがあると思いますけども、当時のやっぱり出汁から全部取ってる時代と違って、一番例えば僕の言ってるひょうたん山店が100点だったとするじゃないですか。で、100点の高みで全部を平均することはやっぱできないんだと思うんですよ、工場一括生産では。で、それが例えば65点でなる。ただし、あの店とかこの店とかあの店は、正直40点の出来だったんですよ、天下一品としては。ひょうたん山店のそのスープを混ぜてるおっさんがいなくなったら、65点ぐらいの点数になっちゃったわけ。それを、65点より上の70点とか、まあまあ、65点、そのおじさんの65点でもいいや、おじさんのいない。そこで平均値を取ってるわけです、今の。だから、それ以上美味しいものは望めないし、めちゃくちゃまずいものにもならないっていうのが今の天下一品なんですよね。 だから僕正直行かないんです、天下一品。昔大好きだったけど今は行かないんです、ほとんど。で、そんな天下一品ですけど、天一の日なら行ってもいいかと思って、知り合いとね一緒に行くとタダ券くれるわけですよ、天一の日に行くと。するともう一回行きますよね。ということは年2回行く計算になるんです。ただしですね、今時の天下一品の天一の日はちょっともうさっきのソフトバンクどころじゃない民度がねそのキャンペーンのためにそこまで並ぶってぐらい並ぶんですよ。ほんと驚きました。そら、空いてる日、時に、空いてる時間帯にたまたま通りかかって、あ、天一の日だし食べていこうなら、わかるんだけど、天一の日だから行こうぜって言って、20人、30人並んでるところに、並ぼうという気持ちには僕はならないですね、少なくとも。だってあの日に、たまたま僕の家の近所にも天一あるんですけども、僕が多分生まれて初めて食べた天一はそこのお店だと思います。そこのお店も、まあまあ田舎の方ですよ、僕が住んでるの。天一の日だということをすっかり忘れて、家に向かって帰ってて、ふと見たら、まあまあ長蛇の列ができてましたから、だからやっぱり、よっぽど食べたいんですよね。だそういう意味では、そのソフトバンクユーザーだったら吉野家の牛丼並盛りただっていうのも並ぶのはうなずけるのかなと思いますけれども、そこに並んで必死に300円分食べるんだったら別のとこ行ってお金出して食うかな、やっぱり待つ時間が無駄かなと思ったりはいたしますね。どうなんでしょうかね。まあ、並ぶのがそもそもあんまり好きじゃないですよね。並ぶ文化ってあるじゃないですか。もう東京の人とか並ぶの大好きでしょ。あんまりね、京都の人間は並ぶの好きじゃないと思うんですよ。まあ、ラーメン屋とかでね、最近京都で長蛇の列が、ね、できるラーメン屋とかありますけど、正直、あんまり並ぶの好きじゃないと思います。その昔、ホブソンズっていうね、アイスクリーム屋が、それ、も、さらに昔です。僕が高校生ぐらいの時。もうほんと30年ぐらい前ですね。京都にできたんですよ。で、めっちゃ流行ってて、原宿とかでホブソンズって長蛇の列でキューワーってできてると。で、それが鳴り物入りでやってきて、ね、すごいんだなと思って、僕、当時、よく、繁華街の方に映画見に行ってましたから、最初こそね、ちょろっとできてましたね、こ列が確か。これがホブソンズって言うんだ、へえと思って。で、次行った時にはもうガラガラで、え、ニュースとかではまだまだ長蛇の列って言ってる時代に、え、こんなに空いてんのと思ったら、おそらくですよ、今の記憶では、半年以内に潰れたと思います。多分京都で潰れた後も原宿はまだ長蛇の列だったと思います。ぐらい並ぶのが好きじゃない。今時ね、いろんなこう、ラーメンとかで並んでる人は多分県外の人というか、別のとこから来た人だと思うんで、京都の人は多分並ぶの好きじゃないとは思いますよね。おそらくです。皆さん並びます？そういう特典があった場合、まあ、特典のためにわざわざ食べる、その抽選があるからわざわざちょっと多めに買い物するってね、コンビニとかでもありますけど、なんとなくその心理はわからなくもないけど、そのために長蛇の列っていうのはあんまり発想的ないな。そんな気がいたしておりますね。そう。話は変わりますけど、同じようなことでね、この間、敬老の日に、うちの近所の肉屋がですね、敬老の日に、なんか証明書を持ってったら、年齢パーセント。僕だったら、今、6なんで 46% だけど、多分、敬老の日なんで、46歳では売ってくれないんですが、60歳以上か65歳以上で、そのパーセント引きで肉が買えるっていう。 全部の肉じゃないです。この肉って決まった肉があって、この肉のこの量って決まってるんですけど、うちのおかんが行きまして、うちのおかんが今いくつだ ?70 いくつなんですけど、つまり70何パーセント引きで肉を買ってきたんですよ。私行ってくるって言って、自分一人でね、僕はあの仕事行ってますから、自分一人で自転車乗って、肉屋行って、買いに行ったんですけど、それはそんな長蛇の列にはなってないと思うんですが、普段はね、700-800円の肉なんて食わないわけですよ、うちの家で。もう100円、200円ですよ、グラム。そのね、700-800円の肉が、100円ぐらいの値段になるわけ。で、この間その肉で、まあ一旦冷凍して置いてあったんですけれども、その肉ですき焼きをしまして。いやー、すき焼きしゃぶしゃぶ用だったんですけど、本当にね、やっぱある程度、いい肉はいいね。700円とはいえね。いや、全然もっといい肉はもっといい値段するんでしょうけど、いや、僕ら的にはもう十分美味しかったですよね。めちゃくちゃうまかったです、すき焼きして。で、昨日、おとといあたりに、今度は鍋をしまして。で、普通僕は何でもかんでもぶち込んで、だしをバツン入れて、ポン酢とかで食わない大魔王鍋っていうのをやるんですけど、まず野菜だけ入れて、ちょっとおだしだけ入れて、で、しゃぶしゃぶにしたんです、その肉。うまかった、もう。びっくり、うちのおかんの年齢パーセント引き最高。うちのおかんすごいですよ。来年も買いに行くと。まだまだ生きるぞのサインですよ。ね。テールランプ5回点灯。ね。それと一緒。来年も買いに行く。長生きするのサインですよ。ね。長生きするのサインで、もう数年後には 80% 引き。ちなみに、100歳までの人、100歳になったらタダでくれるらしいですよ。101歳を超えると、なんかね、1円かなんかくれるんだって、今度は。すごいね。うちのおかんがもし100歳超えてたら、連れて行きますよ、肉屋まで。なんとかしてでも。ね。その時には僕も大概の年齢ですけどね。あと30年、僕も70だから、僕のパーセント引きでも十分だけどね。そんな感じでね、いろんな、そうやってサービスをして、当然それだけを買うんじゃなくて、別のものも買ってほしいという肉屋の思惑通り、なんか、焼肉の肉買ってましたわ。普通の値段で。さすがですね、おかんは綺麗にはまってくれますね。うん、なんか、壺に入ったカルビ買ってきたよ、みたいな。壺カルビか、今度食おう。都合のまま冷凍されてました、この間冷凍室見たらね。はい。次はだから焼肉食わなきゃいけないなと思っております。
大魔王ラジオチャンネル。大魔王がお届けしているネットラジオ、すなわち、大魔王のお風呂ラジオ。
アイドリング推しメンラジオ。
大魔王春郎のグッドアイミュージック。
ミカド大魔王のオタクの隠れ家。
タミちゃん、マオちゃん、微妙な関係。
そのすべてが聞ける統合ネットラジオチャンネルです。それぞれの番組の更新に合わせて同時更新中。せーの、大魔王ラジオチャンネル。
ビル2階上がってすぐライブ&カフェバープラセボモルトウイスキー取り揃えてます。料理も美味しいよ。メニューがないから好きなものをリクエストしてね。あなたの好みに合わせて作 作ります。ライブもやってます。お芝居もやってます。やりたいことあったら気軽に声かけてね。千日前味噌のビル2階上がってすぐライブ&カフェバーブラセボに、今日も明日も飲みに来てね。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週はですね、ツボカルビ、ツボカルビについて、ツボ漬けカルビと普通のカルビの違いについて教えてくださいという、ヤフー知恵袋ね、これをですね、朗読というかこの質問のハガキを読んだ人がこう答えたぞという感じで読んでいこうと思います。答えの部分丸読みですからね、僕の意見ではありません。それ答えの部分をそのまま読んでいきますけれども、まるでこう人生相談のように、読んでいく感じでいこうかと思います。さあ、それでは次のメールをいただいております。PRE さんですね。つぼ漬けカルビと普通のカルビの違いについて教えてください。肉をカットせずつぼに入れているだけかと思うのですが、通常のカルビとの違いは何でしょうか。こうなかなかいい質問とかマニアックな質問なのかもしれませんね。まあお店によって違うので何とも言えませんけれども、とあるチェーン店のカルビの話をしていますか。もしかして往々にしてつぼ漬けカルビの方は骨付きが多くて、単なるカルビの方は骨なしのものが多いかと思います。またカルビという部位で言えば両方ともバラ肉に相当する部位なんですけれども、まあ、肉というものは骨の周囲に旨味があることも知られていますので、骨付き肉の方が美味しいとされていることもあるかと思いますね。一般のお店で出されているカルビはタレに漬け込む過程があるものが多いのですけれども、本来カルビは生のまま焼いて食べるもののはずなんで、漬け込んで柔らかくしてあるという意味、韓国などで食べる場合なら違うもののはずですけれども、日本の特定チェーン店では両者ともタレに漬け込んでいる関係上あまり違いがないように思いますね。チェーン店の話であろうと思う前提で答えれば、単に骨付きかどうか、壺に入って出てくることで雰囲気的なところが違うことの差しかないと思いますけれども、もしもチェーン店の話でないとするならば、具体的にいくらくらいのお肉をどこで食べて味の違いがどうだったのかなど、ご自身の感想を書き込んでいただいて、また送っていただければなと思います。ってな感じでちょっと DJ 風に丸まま読んでるんですよ。まあ、ちょっと全部意訳してますけどね。自分の言葉に置き換えてますけれども。実際どうなんですかね。実際どうなんでしょうか。壺に入れて雰囲気を出しているだけと言われれば、確かにそうかもしれないですね。うちのおかんが買ってきた壺漬けのカルビがどんな感じなのか、なんせすでに壺のまま凍らされてますので、どんなものかわかりませんけれども、焼肉屋でもね、食べたことないですね。壺漬けのカルビ。この特定のチェーン店っていうのがどこのことなのかちょっとわかりませんけれども、僕はその壺から出してカルビを焼いて切ってもらうなんていう経験はございませんので、わかりません。ちょっと僕では答えられませんね。ヤフー知恵袋の答えで、いきます。なんせここは朗読の時間ですか。まあ、全然朗読にはなってませんけどね。それでは大阪の DJ さんに人生相談です。
さあ次のメールいただきました、PRE さんですね。つぼ漬けカルビと普通のカルビの違いについて教えてください。肉をカットせず、つぼに入れてるだけかと思うのですが、通常のカルビとの違いは何でしょうか。
あ、まあどこかでね、食べた時にこう焼肉屋さんで出てきてつぼ漬けのカルビっていうとこう、なんかこう高級そうなイメージありますけれども、普通のカルビとどこが違うんやと、つぼ代取られてるんちゃうかと、そういういやらしい目で見てはるということなんでしょうかね。どうなんでしょうか。まあとりあえずですね、お店によって違うんで何とも言えないですけれど、どっかのチェーン店の、特定のチェーン店のことを言うてはるんかなと思うんですけれども、大にてつぼ漬けのカルビの方は骨付きが多くて、単なるカルビの方は骨なしのものが多いんちゃうかなと思うんですよ。まあカルビという部位で言えば両方ともバラ肉に相当する部分なんですけど、肉っちゅうもんはやっぱり骨の周りに旨味がね、要素は集まっとるということなんで、骨付き肉の方が美味しいというふうにされてるんやろうなと思うんですが、一般のお店で出されてるカルビはタレに漬け込む過程があるものが多いんですけど、本来カルビは生のまま焼いて食べるもののはずなんで、漬け込んで柔らかくしてあるという意味、韓国なんかで食べる場合なら違うもののはずですけど、日本の特定チェーン店では両者ともタレに漬け込んである関係上、あんまり違いがないように思いますね。チェーン店の話であろうかという前提で答えますけど、単に骨付きかどうか、壺に入って出てくることで雰囲気的なところが違う、高級そうに見せてるでいうところが違う、そんな差しかないんちゃうかなと思ってます。もしチェーン店の話じゃないっていうんならば、具体的にいくらくらいのお店をどこで食べて味の違いはどうやったんかっていうことを PRE さんの言葉でいやらしく書いていただいて、もう一遍送っていただければなと思いますので、よかったらまたメールください。大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、講師はこのあたりで。
タイヤガーデンサイト、
まあ、僕が北大阪タイヤさんにお世話に最初になったのは今から 14,5 年前でしょうかね。その当時ダートトライアルという競技会をやり始めているところ で腕のあるしっかりとしたところでやった方がいいよというアドバイスで紹介されたのが北大阪タイヤさんです。本当に信頼がおける、普通に街中を走るだけではなくて、競技でスタート&ストップ曲がって走ってみたいな泥だらけの中をどこどこ行ってというところで、たった1分や2分の競技会ですけれども、そこでしっかりとしたものを、しかもこれならこうした方がいいですよっていうアイデアも盛り込んでいただける、社長はじめね、皆さん社員の方々の腕を信用してここまでお付き合いさせていただいてきております。まあ、競技会を辞めてしまった今ですけれども、北大阪タイヤさんの腕と実績と新しいものを見る目、確かに信頼を受けると思いますので、
大阪モノレール豊川駅近く佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
さて、まあ、前半でずっとね喋ってる話ですけれども、別に吉野家にしろ天一にしろ並ぶやつはバカだとか言ってるわけじゃないですからね。並んで食べるのは、サービスを受けるのは自由だし、そのサービスを受けなきゃ損っていう気持ちも僕にはすごくあるんですよ。だから並ぶ時間があったり余裕があったら僕も並ばないことはないと思うんだけど、ちょっと時間がないなっていうことなんですね。だから並ぶ方はもうどうぞ並んでサービスを受けていただいた方が、本当受けれるサービスを受けないっていうのは損だと思うので、どんどん受けていただきたいなと、その辺誤解なきように。はい、一本メールをね、いただいたんですけれども、ちょっと要約で、ございますけれども、堺のこうちゃんさんからいただきました。近所の商店街でね、米朝一門の落語会があって、通っていたんですって。で、新年の会で最後に特別に米朝さんの浴衣地が当たりました。一門の人とごひいきのお客さんしか手に入らない代物、 ということなんですよね。抽選で当たったということで羨ましいですね。それはちょっと壁とかにこう額とかに入れて飾っときたいぐらいのものですけれども、そういう抽選みたいなものないんですよね。ほんとない、マジでないですね。抽選運ってあるかな。抽選で当たりましたみたいなものってほんとよっぽどこう少ない戦いとかじゃない限りないですよね。まあその昔ね、結構追いかけていた、まあこの番組でもよく喋りますけど、京本ゆかちゃん、京本ゆかちゃんが出ていた、まあ僕が最初に京本ゆかちゃんを知った番組、メイドを探せしますという番組があって、その番組の中で年長者であった島田和奈さんという、今ちょっと芸能界からは退いてらっしゃるみたいですけれども、その方がね、多分ね、モーターショー、大阪モーターショーかオートメッセか何かに出てらっしゃって、それ見に行ったんです。で、普通にこうバックヤード的、バックヤードじゃないんですけれども、もう歩いてらっしゃると声をかけて、あのブログとかにもコメントしてたんで、大魔王ですって話をしたら結構喜んでくれまして、あの次のステージ見ますからって。で、トレーナーだっけな、タオルだっけな、なんか衣服か、まあいわゆる医療品系ですよね、にサインしたやつを、なんていうの、サインボール的に投げてたんですよ。で、それはもう抽選とかじゃなくて、投げて取ったもん勝ちみたいになってて、で、明らかに、まあ、声をかけた僕の方を見て、明らかに僕に向かって投げてくれたの。島田さんが、カズナちゃんが。で、カズナンと呼んでましたけど、カズナンがこう一生懸命大魔王さんに投げるよという感じで投げたんですけれども、ボールとかじゃないからさ、そういう布のものって、まっすぐ飛ばないじゃないか。飛ばなくて、ふわっと飛んで、僕のちょうど前の人がパッと掴んじゃったんですよ。あれは悔しかったですね。なんで悔しいって。だって僕に投げたんだもん。これあの勘違いでもなんでもなく僕に向かって確実に投げたのが、その取れなかったっていうのが悔しかったですね。僕がもう一歩前に出てれば取れただろうし、カズナがもうちょっと上手に、まあその上手に投げてればなんていうことは求めちゃいけないんでしょうけれども、こううまく何かが合致していれば取れたはずなのに取れなかったっていうのがショックでしたね。で、僕が取らなかったのを見てちょっと残念そうな顔してたのも覚えていますので、あれは結構残念でしたね。まあそういう経験があるぐらいでしょうかね。で、この間、ある場所のチャリティーオークションにね、遭遇したんですけれども、現金しかダメですと。まあ、いろんな、まあまあ一応有名な方が表に出ていらっしゃいまして、チャリティーオークション1000円からみたいなので始まって、最終的に14万とかになっていくわけですね。そんな金よく持ってんね。僕中学生ぐらいの時にね、よくライブみたいなのこう京都のところでやってるのとかを見に行ったんですよ。当時イタチっていうね、多分知ってる人少ないと思う、あ、カモン達夫さん司会やってらっしゃいました。確かカモン達夫さんとイタチのボーカルの方と2人で確か司会やってらっしゃって、それを目的に見に行って、でオークションやります、ギターですとか、中学生です、当時500円から1000円2000円1万円シーンみたいな3000円ぐらいまで、ね、参加するんですけどね次はこれです、なんかよくわからない、何か1000円2000円3000円1万円シーンみたいな最終的に5万円とかまで行くんですよね、あれのね、サイン入りのギターとかね。いやー、勝てないですね。そんな中学生では勝てないです。じゃあ今なら勝てるかって言って、今も勝てないですけどね。オークションやるって言ってね、チャリティーオークションですって言って、そんなお金出せるかって言うと出せないです。僕めちゃくちゃファンの人でも出せないですよ、それね。だよね、10万とかよく持ってんなと思うんですけれども、
まあなかなかだからこう何かのサービスとか特典とかそういうものを受けていくっていうのは実は簡単じゃないなと思うんですよね。だから逆に受けやすいものっていうのはみんなが押し寄せて並ぶっていう心理もわかりますよね。普段のそういう特典って何か条件があって自分が省かれているからこそ自分が行けるものが少ない数少ないチャンスの時は行ってやろうっていう気持ちになるのは決して間違ってないしそうだろうなと思ったりはいたしますね。はい、ということで、オロラジオ今週はこのあたり297回目ですけれども、冒頭にも言いました通りメールを募集しております。メールテーマいつもツイッターの方で発表してますけど、それ関係なくても結構ですし、今週の話を来週していただいても全然結構です。この間こうでしたねとか、なんなら他の番組の大魔王ラジオチャンネルの他の番組のお話をこっちに振っていただいても結構ですよ。なんせ岩橋大魔王のって言って僕のとこ振ってこられても二人とも忘れてるけど、お風呂ラジオなら覚えてる可能性がありますからね。まあまあなんか多角的に、ある意味大魔王ラジオチャンネルを集約する番組であると考えてる部分もあるので、大魔王のお風呂ラジオ一人でやってるラジオですから、ぜひともメールが頼りですからね。皆さんのメールをお待ちしております。メールアドレスはバスレイディオアットマークホットメールドット co.jp bassradio アットマークホットメールドット co.jp になっております。僕のツイッターアカウントは大魔王2001になってますので、ぜひともフォローしていただいて毎週のメールテーマもチェックしていただければなと思います。改心して今週からね、来週以降もずっとこういう告知もしていこうと今は誓っていますけれども、来週になったらまた忘れてるかもしれないので、また忘れてたら教えてください。はい、すぐ忘れるんでね。そうですよ、結構ね、あれ入れてないとかね、オタクの隠れ家あれオープニング入れてないぞとかね、あれオホロラジオのオープニングジングル、あれ入れるの忘れてる、後から入れようとかね、よくありますので、忘れ物多い大魔王ですからね、皆さんのご指摘で、進んでいきたいと思います。育ててください。大魔王ラジオチャンネルを育てるのはあなたです。それでは来週298回目のオホロラジオでまた会いましょう。お相手は大魔王でした。
この番組はローランド、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイトの提供でお送りいたしました。